深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは、深夜サミットの時間です。今夜のナビゲーターは謎のランです。よろしくお願いします。そしてパーソナリティは G レディオの山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは、っていうかおはようっていうか、もう今紅葉の季節、僕たち関節痛い、冷えすぎた、いや僕は過ぎた時間の中で、尊い気持ちに今日も登場、向上心上げていきましょう。いや真也です。今日も、偉大なるいいっていうより異常のいいの、まあ、方に何かこう皆さんにご紹介できればと思いまして、今日も、またゲストの方、出ていていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今夜もね、時に会社の社長であり時にラッパーであるというちょっと謎の G レディオ山田真也さんのなんか素敵なあのゲスト交友録、お楽しみいただければなと思います。この番組は豊和堂の協力でお送りいたします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
改めましてこんばんは。今夜のゲストは、京都教育大学社会科学学科の教授、武田一郎先生です。よろしくお願いします。
こんばんは。
あの武田先生は あるねシンポジウムで、ご登壇されていて、そこで私もちょっとシンポジウムの司会進行をさせていただいていて、お目にかかってこのお話をぜひラジオでということで、今夜はねいただいたんですけれども、大体この番組大学の先生多いですね。
本当そうですね、まあ、僕は大学の先生なんで
変わった方が多いってことでしょうか、
はい、僕幼稚部なんで
いやあの先生、どこで入ったらいいかと思われてるかもしれないですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの環境の話というところでいけば、あの11月6日のエコ音楽祭で、エコのね、あの放射線についてのお話のところで出ていただきまして、お疲れ様でした。
いえいえ
まあそこでね、環境、なぜそこに先生がご登壇されたかといえば、まあ、日頃から環境の取り組みをされていらっしゃるということで、今日はそのお話をお伺いしたいなと思います、うん、はい、ちょっと教えていただけますか。
ですね、私はあの伏見に住んでるんですけども、京都教育大学は伏見にありますが、はい、その東側に大岩山という山がありまして、はい、そうですね、僕はあのトレーニングをランニングをしてたんですけども、10年くらい前からでしょうか、もっと前になるかもしれません、ものすごいゴミが放られるようになりまして、うんうん、特にあのリサイクルの冷蔵庫とか、はい、あのテレビとかが有料になりましたね、
はい、
あの辺りから ものすごい増えまして、でこれはなんとかせんといかんと思ってたところを、
はい、
まあ行政の方とかですね、はい、いろんな人がその集まってじゃあ掃除しようかということになりまして、はい、3年くらい前からもう、まあ、2、3年かけて全部で100トンくらいのゴミを
100トンですか、
100トン
です、ね、すごいですね、
あげたと、でまた放られるとまずいということで、はい、もっと環境整備をせんというかということで、あの木を切ったり、展望台を作ったり、
はい、
木を植えたりですね、
はい、
花を植えたりして、もう今京都の名所の一つになってるんではないでしょうか、夜景がすごく綺麗ですね。
私もなんかあの、映像をね、その取り組みの映像でご一緒に、ね、はい、見せていただいたんですけど、はい、びっくりですよね、すごい本当にものすごいゴミが、 あの一般市民の方が案外と
多いですね。
あのね、
そうですね、
そういう業者がパンとってんじゃなくて、それこそちょっと有料になったしこっそり捨てとこうかみたいな人が、ちょっとそれは反省すべきことです
ね。本当そうね、
うん、でもそれがもうすっかり100トンぐらいが綺麗になって、そしてそこに展望台を作られた。
はい、
すごい、
すごいですね。眼下にですね、はい、桃山城が見えますし、
はい、
遠く大阪のビル群が見えます
し、すごいですね。
それも皆さん手作りですよね。
そうです、手作りです。
あの参加されている方々がどういう方がいらっしゃったんです
か。まあ、伏見工業高校とか、
はい、
あと NPO の竹戸みどりとか、
はい、
商店街とか個人の方もいらっしゃいますし、すると我々京都教育大学の主にその体育の学生がですね、よく手伝ってくれます。
でも本当にそういう考えればこう地元を愛そうと思っている人もこう集まればやっぱいるんですよね、皆さん、ね、たったまあ本当4000円捨てるのに4000円のことがゴミになって、もったいない話ですよね、
うん、うん、これ取り組まれて3年間であそこまで綺麗に。
そうですね、
はいはい、先生さっきおっしゃってましたけど、本当に名称ですよね、は
い、もう結構あのネットにも載ってるらしいです
。すごい綺麗ですよね、はいはい、大岩山、
大岩山、
大きい岩の山です。皆さんあのチェックしておいてください、
うん、夜景が綺麗なんですね。
夜景綺麗ですね、
うん、
まあ、ぜひあのですね、あの大岩山を伏見の里山として、
はい、あ、いいですね、
環境を整備したいなと思ってます、
はい、何よりですね、はい、でもいい足跡を残してありますよね、そういう意味では、
うんうん、
ね、すごい山を復興させたっていうのはすごいことですよね、
うんうん、先生のご専門は、社会科学科で、どういうことになるんですかね、うん、
まあ、これと非常にこう長たらしくなるんですけど、
ね、
僕はあの地理学が専門でして、で特に自然地理学の、
はい、
まあ、地形学という分野なんですが、
はい、
研究はですね、まあ、重箱の隅をつっついてるようなもんでして、
はい、
波がジャパンときますね、
うん、
海岸に。で砂粒も大きいのと小さいのがありますね、
はい、
あの動き方が違うんですよ。
うん、
あ、引いていく、
その粗い粒はこっちに来て、
はい、
細かい粒はこっちに来てとかですね、
あ、
波の大きさでも違う、
はい、
そうするといろんなこの凸凹ができるんですね、
はい、
それを追っかけてる。
なんか大きい話と小さい話が混じってすごいスケールの話ですよね。
その砂はどこに行くのかっていうのを調べたんですか。
砂が動いた結果どういう地形ができるか。
あ、なるほどですね、それはやっぱりこう海底まで分かるわけですか。ある程度こういう風な形になってるだろうっていうのは。
若い頃はですね、スキューバで仲間で潜って調査してたんですけども、はい、今はもう大変ですので腹も出てきました、もう他の波打ち際くらい。
あ、そうですか。
あ、で水のこともいろいろね、そのさっきのゴミのことも地下水をなんか、あの伝わってに、まあ、そのゴミをあの不法投棄しているといろんなものが浸透していって水が、ね、悪くなるかもしれないということでね、
まあ、ゴミが捨てられるとそこに雨が降って、うん、そのゴミを通過して地下水になります。
うん、
僕はもう酒が大好きでして、
はい、
サンドルメシよりも酒が好きなんですが、伏見は酒どころです
ね、
もう酒をダメにしたら、
ね、そりゃそうです
よ ね、 なるほどね。やっぱそんだけ腐食したものがだいぶと浸透するものなんですか。
しますね。
あ、
ただあの、まあ、そのあたりはあのまだですね、実際にはこう影響出てないという考え方もありますし、う
ん、はい、
あ、まあ、地下水の怖さってとこもあるかもしれないですね。すごい時間がかかっていくのでっていう。だから気をもう本当にそんな4000円よりももうとにかくゴミを捨てないで、ね、地域を守るっていう意識に私たちもならないといけないところですよね。じゃあここで一回ちょっとラップを聞いていただこうかしらとか言って。
そうですね、
生ですか、生ラップ。
いや、今日は生ラップではなくて、一応曲なんですけども、曲の題名忘れてしまったんでよろしくお願いします。せわしない、せわしない、せわしないよ、せわしない、せわしない、せわしないよ。
手に得たものは何目に見えみえにテンションだプレッシャーとデンジャー僕は心の患者だから僕は言葉発射誰かお医者になってくれ触れてはいけないものたくさんある春来る待つくし美しい景色それは自然完全なものはなし悲しいメモリーの物語いっぱいある丸ループする時間でも少し違う長所成長この成長の汚点一点変わってついた期待外れ一体何まるでゴミ箱にこびりついたソースですエリートコースですけん
世話しない世話しない世話しないよ
この世の中
世話しない世話しない世話しないよ世話しない世話しない世話しないよ
この世の中
世話しない世話しない世話しないよ
耳に残るセミの声遠く黙々と愛のように荷物担ぎ棺まで黒の句持ち込んでくテクテクと歩くアディダスの靴底すり減った雨出すじゃ今日は雨みぞれ混じり僕は今日もラップかじり周り傘差し身を守り語りテールランプ映す水たまりの鏡墓に乗せた僕の価値待ち繰り出す友と共に共鳴する合言葉ここが僕の墓場でもいいかないいかなことも飲み込もうよ
飲み込もうよ飲み込もうよ世話しない世話しない世話しないよ
この世の中
世話しない世話しない世話しないよ
はい、今夜のゲストは京都教育大学社会科学科教授の武田一郎先生です。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半は例によって
先生のターニングポイントっていうかね
人生の
人生のこう自分のこう切り替えの時っていうのを残しててもらったら面白いですね。
僕はあの東北出身でしたね、
はい、
山形の、
はい、
まあ東北の人は僕もだけじゃなくて、
はい、
みんな引っ込み思案が
多
いんですけども、こちらに来てからでもう25年になるんですけども、ある方にですね、そのある社長さんの言葉として聞いたんですけども、
はい、
何か誘われた時とかあるいは頼まれた時に断るのはバカだと、
はい、
なるほどなと思いまして、
はい、本当ですよね、そこに呼んでくれている声を無視するということですもんね。
そうですね、もう向こうの方から飛び込んでくれてるわけですので、
はい、
それ以来その頼まれたこととか誘われた時とか、
はい、
あるいは命令された時とか、
はい、
何でもボンボンと入っていこうと、
ね、いう具合に、僕最近ちょっと上の方とよくお会いするんですけども、まあいやしんちゃんって言われますけど、まあ、しんちゃんもはい喜んではい喜んで何を言ってもはい喜んで了解しました、はい喜んで言うてますと何でもこう受け入れる時にはい喜んでと、
う
ん、受け入れしろと、
うん、言われてみればなんか、うん、よく聞くような、はい、了解って
言うてはい了解もう了解しました、ね、まあ僕もそのおっしゃるのと一緒で、うん、運は性格っていうのを自分の中にしてるんですけども、まあ、僕も当然人に声かけて今日一緒に来るってこうパーティー来るとか声かけてもいやーって言って3回続いたらもう声かけなくなるぞ、
うん、
まだもうその人の縁もなくなるじゃないですか。だから僕はこう一緒にせっかくあれやったら運って本当にそこに何があるかわからないところに飛び込むことじゃないですか。そしたらその時にすごい人と出会えたりするんですよね。さあしんどいから断ったとするじゃないですか。そしたらその人は運がないぞ。だから性格が運を呼ぶと僕は思ってるんで、うん、だからやっぱりこうポジティブに前向きに進む人っていうのはやっぱ運を自分で掴み取る力を持ってますよね。でよく思います、
はい、
先生もなんかそういうそれはまあそれで良かったんじゃないかなと思われてます。
そうですね、昨日、例の一番最初に紹介のあった あの放射能のシンポジウムに出たのもですね、
はい、
頼まれてすぐ受けましたし、
これ収録なんですけどね、はい、その翌日が今なんで
まだ24時間しか
経ってないね。すごいですね。
その時に頼まれたと誘われたということですね。
でも本当飛び込んでこうそれこそ本当に飛び込んでくださってますもんね。だから僕最近丸裸大作戦っていうのを考えて、うん、もう丸裸で飛び込もうと。でやっぱりなんかねこう見栄を張るっていうことを捨てて まだ見栄とプライドって意味が違うっていつも思うんですよね。見栄っていうのは自分をかっこよく見せたりして、例えば知らないことを知ってるよみたいなふりしたり、それって損するじゃないですか。わからないことわからないって何ですかそれ、教えてください言う方が得するのに見栄を張ってる。プライドっていうのは自分が生きてきた中でこのことは捨てられない、自分が構築したものをプライドと思うんですね。だからまあそういうのをプライドイコールブランドっていつも思うんですけど、まあ、僕もおづくりしてるんで、だからそこは捨てたらあかんけど見栄はいらないの、うん、もし自分の会社があと100万円例えばもらえたら会社が守れたのに、自分の見栄がいやそんなこと恥ずかしくて言えないって言ったら会社潰しちゃうじゃないですか。その100万円が土下座できたら見栄も何もかも捨てて、うん、頼めたら、その会社を守る。それも運は正確やと思ってるんですね。僕が喋りすぎたらダメです
どこで引き出してくださるかなとか
先生もそんなあります。もうこれをなんか自分がこう行ってその飛び込んでみてこんなものを得たよっていうの。
特に今日なんかそうですね、しなさんとお知り合いになったし、
あ、まあ、嬉しい
です。スタジオに来るの初めてですので、ええ経験になったなと。
あ、本当ですか。やっぱ初体験するのって怖いですけど楽しいですもんね。
そうですね、はい、また飯もいただきましたんで、なんか和服のことで、
はい、
知りたいことがあったらまた電話します。
よろしくお願いします。僕も分かりませんって言いましたけど全然面白いことがないですみたいな。そうなんです。だからなんかこう楽しく、なんか僕ね、今日昨日ちょうど昨日って言った、今日何日ですか、昨日じゃなくて11月のちょっと頭になんか祈りのなんとかって言って、神戸のなんか全世界のなんか宗教が集まる会があったんですよね。それなんかコンサートあるから見に来てって言って誘われて行ったんですけど、その時ヒンズー教の踊りがあるんですけど、その時にそのハッピーが悪を退けるっていうのがあったんですね。ほうほう。でもその通りやがって、うんうんうん、もうなんかもう難しいこと考えると、ハッピーになったらその悪を退けられるんだから、みんなハッピーになりましょうっていうのにね、昨日気づかされました。
僕も同じ考えです
、まあ、ハッピーが一番
ですね、はい、
でも先生ね、なぜか大学がね、京都教育大学で、
はい、
教育者を作ってらっしゃる大学なんですよ。
へえ、すごいですね。
で、はい、やっぱりこう今教育ってすごい大変なところだけど、そのハッピーがなんかこうなんか幸せを呼ぶとかいうのって、すごく先生自体がすごくそういうね、うん、気持ちで子どもたちと一緒にやっていけたら、子どもたちもなんかいいんじゃないかなと。
そうですね、学生にも
簡単すぎるわけないこの言い方は。
先ほどお話した、もうとにかく社長さんの言葉をですね、
はいはい、
頼まれた時と、
はい、
誘われた時と、何、うん、かあったらとにかく飛び込めと、
はい、
そしたらきっといい人生が待ってると、
うん、確かにも
う優雅に言ってますね。
はい、いや本当ですね。教育先生、僕入学できますかね。
あ、もう十分ですよ。大学もありますし。ぜひ
ちょっと大学院の方に、ほんなら着物のメーカーやめて大学の方に、先生なのかな。絶対断れるでしょうね。
今なんかね、子供たちに向けた取り組みとかいうのをね、新屋さんの頭の中でね、いろいろあったりして、また先生この際、先生ここでお約束しといてもらえます。
あ、本当ですよ先生。これ公共の場でこうツリーハウスの、ツリーハウスキャンプ場っていうのを作ろうかと思ってるんですけど、先生も一緒にまたぜひご一緒していただけてありがたいです、
は
い、
ね、なんか子供たちと一緒にね、こうやれることをね、こうやりたいなと、ね、漠然としてますけど、
ね、創造性を豊かにしたい。
今土地があるだけですもんね。
土地があるだけですもん。でそこにこう、まあ、今からいろいろな市民権も得ていかなくちゃいけないですけど、本当に創造性を豊かにする子供たちっていうのを作っていきたいですね。
うん、
まあ、まあ北区の方のおのぼうってところありますけども、うん、そこでも学生と一緒に大根を植えたですね。
あ、そうですか。ね、
実はあさって掘りに行くんですけども。
あ、そうなんですか。
夏に植えてきたんですけどね。小川に魚が掘ったりとか。
へえ、そうですね。
今週の週末から、
うん、
学園祭ですから、それで売るというので、まあ、ぜひ皆様
よろしくお願いします。あ、そうですか。ぜひともよろしくお願いします。ね、
このエンディング曲が流れてきましたの、まあ、あと少しで、ね、お別れになりますけれども、はい、でもこの先生のお話聞いてて、なんかこう いろいろ自分たちが地域をね、うん、まあ、見直していくきっかけっていうのはそこら中に結局あるってことですよね。
なるほどですね。
本当にそうです。 もうこれも積極的にみんな
で。そうですよね、うん、
本当ですね、
うん、
いや集まってきます、
ね、集まってきて、はい、そして最後はご一緒にお酒を
ハッピーが一番です。
ハッピーが一番ということで
最終目的はそれです
じゃあまだ8時半なのでこの後じゃあ飲みに皆さん行きましょうかハッピーに終わりたいと思います。今日本当にありがとうございました。今日のゲストは京都教育大学社会科学科教授の、武田一郎先生でした。パーソナリティは G レディオ山田真也さんでした。また次回お楽しみに。この番組は豊和堂の協力でお送りいたしました。ろうそくの灯火は永遠マンション、そのマンション。